聖書の言葉をご一緒にお読みしたいと。詩編の方を見ましょうかね。詩編の では。では第9編を、詩編の第9編というところ、詩編第9編。詩編第9編ですね。では一節からご一緒にお読みいたします。我心を尽くしてエホバに感謝し、その諸々の美しき御業を述べ伝え、我汝によりて楽しみかつ喜ば、意図高き者よ汝の皆を褒めると、我があだ退くときつまずき倒れて見舞いに滅ぶ、何時我が義と我が訴えと守りたまえば、何時は正しき裁きをしつつ御蔵に座りたまえ、また諸々の国を攻め悪しき者を滅ぼし、余よ限りなく彼らが名を消したまえ、あだは耐え果てて余よあれ廃れて、何時の覆したまえる諸々の町は失せて、その後だにもなし、エホバは常しえに御蔵に座りた、裁きのためにその御蔵を設けたまりたり、エホバは正しきをもて世を裁き、直きをもて諸々のために裁きを行いたまる、エホバは知れたげられる者の城、また悩みの時の城、皆を知る者は何時によりたの、そはエホバよ、何時を尋ねる者の捨てられしことを耐えてなければ、シオンに住みたもエホバに迎えて褒めうて、その御業をもろもろの民の中に述べず、血を問いただしたも者は苦しむ者を心に留めて、その叫びを忘れたまわず、エホバよ我を憐れみたまえ、我を死の門より救い出したまえる者、願くはあだ人の我を悩むるを見たまえ、さらば我汝のすべての誉れを昇るを得、またシオンの娘の門にて汝の救いを喜ぶ、もろもろの国人は斧が作れる穴に落ち、その隠し設けたる網に斧が足を捉える、エホバは己を知らしめ裁きを行いたまえ、悪しき人は斧が手の技なる罠にかかれ、悪しき人は黄泉に帰るべし、あの忘れる者の国人もまたしから、貧しき者は常に忘れられるにあらず、苦しむ者の望みは常しえに滅ぼるにあらず、エホバよ起きたまえ、願くは家長を人にえしめたもの、見舞いにて諸々の国人に裁きを受けしめ、エホバよ願くは彼らに恐れを多くさしめ、もろもろの国人に己正しいとなることを知らしめた。ダビデの歌ということで、ダビデが編纂した、60 あ、詩編は何編からなってた
60、
うん、あ、そんなもんじゃないです150編ですね、はい、150編、詩編は150編、ダビデの編纂によるものと言われますが、まあ、ダビデが死んだ後もずっと続いてて、まあ、かなり長期間にわたってこれは編纂されていったものですね。150編からなる、まあ、この詩編ですけども、多分原本の方は5部に分かれていたはずで、その中に、まあ、ダビデの、まあ、歌が一番多いと思いますけどね。このダビデの、まあ、人生っていうのは本当にこの、生まれたそのおじいさんのひいおじいさんのそのひいおばあさんの物語ぐらいから聖書は書いてあるわけでありました。まあ、要するにこのルツというね、一人の女性からダビデの家系が新たに始まったということでありまして、まあルツ記にそのことは詳しく書かれていますね。ですからルツ記があるということは、これからダビデ家の物語というか話は移っていくということで、まあ、それまではそのユダヤ人というね、イスラエルの民族というものの歴史が中心だったわけですよね。イスラエルという民族はどこから来たのかというと、これはアブラハムという人に至るわけであります、はい、でその前は人類の、まあ、歴史というんでしょうかね、でアダムとエヴァというところから始まるわけです。でアダムとエヴァからこう人が広がっていって、それからノアの時代になって洪水が起こって、ノアと含めて8人だけがその洪水から救われてきた。あとはもう、まあ、全滅した。でノアからまた新しく出発でありますけども、まあそこからまたこう増え広がってきた中にこのアブラハムという人が出てくるわけですから、その世界中にの中から今度は神様は一つの民族を作ろうと思ったんですね、うん、その時に世界中にあった増え広がっていったまあ人々は多神教の偶像宗教だったわけですよね。多神教、つまり複数の神様を拝むという、うん、まあ日本も大体多神教というか神道が多神教かどうかちょっと難しいですけど、というか神道っていうのは一体誰が神様なのかっていうのは非常に難しい問題になってきますけどね。だからまあいずれにしても多神教と言われてますね、日本の神道の場合ね、だから山の神とか言ってね、うん、山の神ってどこの神様ですかって言ったら、あんたの奥さんですよなんて言われて、余計わけわかんないですだからですね、人間死んだらみんな神様になるっていう、もうそれもよくわかんない、うん、だからもう多神教のもうみんな神様だらけになってますね。でそういう多神教の偶像教の神様が最初にあったって言うんですよ、聖書は、うん、でその中からアブラハムという人が選ばれて、そこに唯一神教っていうのが初めて出てくるわけですね。歴史上神様ただ一人、ただ一人の神だ、ね、私はあなたをこうですね、こうそこから導き出す、ね、でアブラハムはその神様に従った。ただ一人の神様、唯一神、うん、神様それまで複数あるのが普通だったけれども、がぜん突然出てくるのが、まあ、歴史的に歴史学者的に言えばがぜん突然唯一神教が出てきたというわけですねそれが聖書の神様だっていうわけ、はい、だから、まあ、もともと聖書はアダムとエヴァから神様一人なんですけど、けれどもそれ広がっていって そしていろんな宗教が生まれてきて、けれども最初から誠の神様はお一人、ね、まあ、言ってみれば誠の宗教も一つしかないわけですね。誠の神様、それでアブラハムにある。で、神様アブラハムを通して神の計画は何であったかというと、この唯一の神様を信仰する民族をここから作ろうと、ね、誠の神様、民族と宗教というのはもうこれは密接につながってますから、だからこの誠の神様、唯一の神様を、拝むところの、まあ、民族がそこから作られるわけです。で、そこで選ばれた人がアブラハム、それからその奥さんサラ、ね、アブラハムとサラ、まあ、元々の名前はアブラムとサライっていうこの二人、アブラムとサライだけども、この二人は神様に選ばれて、そして祝福されていった時に名前を変えられたわけですね。アブラムからアブラハムになったんですね。サライからサラになったんです。なんかちょっと共通点がないように見えるんですけど、両方とも共通するのは、まあ、アルファベット、英語のアルファベットといったら H が入ったということですね。 H が加えられた。アルファベットの H っていうのはヤハウエっていう神の名前は4文字なんですけど、神聖4文字の中に2つ入ってるのね、ヤハウエ。まあ、ハレルヤも H で始まって H で終わる。どうもこの H というのは祝福と関係のある名前ではないかということが、まあ、機能的に見えてくる、演繹的じゃなくて機能的に見えてくるようなことなんだけども、まあ、だからアブラムというのも H をど真ん中に持ってきてアブラハムになったわけですね。ああ、神様がそれつけたわけ。サライっていうのはサライっていうんだけども、H を最後に持ってくるとイを読まなくなるんですね。サラとなるんですね、これ。だからこれも H が入る。ああ、なかなかこの H の使い方って面白いわけで、英語でまあ、英語だと、まあ、ちょっと説明しやすい、はい、で、まあ、そういうことでこのアブラハムとサラというこの2人から一つの今のイスラエル民族っていうのは始まってきたわけです。もう、まあ、たくさんこう広がってきたわけですね、うん、まあ、といっても、まあ、世界の人口から言うと、まあ0.2% だと思うんですよ、うん、そんなにユダヤ人とは多くはないはず。 0.2 だと思うんだけど、 0.02 っていう場合言った人みたいな気がするけど、私は調べてたら結構ありませんが、まあ、まあそんなとこですよね、はい、だからそんな多くはありません、ユダヤ人は。まあ、それでもノーベル賞の半分ぐらい取ってるから優秀だっていう、まあ、そういうレッテルを貼られてるわけです。だからまあそのユダヤ人がアブラハムとサラから起こされてきて、それから途中からですね、そのユダヤ民族、イスラエル民族から一つの家を神様作り出すっていう、またこれも計画ですね。それがダビデ家、ダビデという人の家、ここを神様選んだ。だから、まあ、アダムとエバ作って、それからイスラエル民族が生まれてきて、そこから今度はダビデ家という始まりが記録されているわけです。そしてダビデ家の末裔に生まれてきたのがイエス・キリスト、最終的にこの一人の人イエス・キリストというところに焦点が合ってくるわけ で、 ですから旧約聖書に書かれてあることは、まあ、大体そういう、まあ、イスラエル民族のについて書かれているわけ、ユダヤ人ですよね、ユダヤ人について書かれている、うん、まあ、これもちょっと分かりづらいんですけど、なんでユダヤ人って言ったりイスラエル人って言ったり、まあ、ちょっと専門的な人はヘブライ人、ヘブライ語とかヘブライ人、ヘブル人とかですね、ヘブル人とか、まあ、そういうふうに呼び方がなんでそんなにたくさんあるんですかという人がいますけど、そう、呼び方が3つぐらい大きく分けて3つぐらいあるのは、 神様がアブラハムを選んだ時にウルというところに彼はいたわけですけど、そこはもう偶像の宗教の、メッカみたいなところですから、神様がアブラハムにそこを出てきなさい、あなたと家族や親族にも別れを告げて、そこから私に従って出てきなさい、ウルの地から出て、そして今のイスラエルのあるカナンの地、そこに彼はこう移動していったわけですね。だから、その全く知らない土地にアブラハムは行くことになりました。ちょっと肥沃地帯って肥沃地帯ですよね、このウルからこのイスラエルにかけては。だけどその川の向こう、ヨルダン川っていう川があって、その川が越えるとこうイスラエルに入ってくるわけですけど、その川の向こうから来た人っていうのは、これヘブライ人っていう、あの川の向こうから来たっていう意味で、それでヘブライ人と呼ばれたわけです。彼はヘブル人と呼ばれたわけ、だからところがそのアブラハムの子供イサク、イサクの子供ヤコブとこう生まれてきた時に、お孫さんがヤコブっていうのがいた時に、このヤコブの時に、神様が現れてきて、ヤコブにそれヤコブっていうのは押しのけるっていう意味があるわけですね。あんまりいい意味、悪くはないけど、あの押しのけるっていうね、なんで押しのけるっていう名前になったかというと、双子で生まれてきたんだけど、あのお兄さんを押しのけて自分が生まれてきた、そういうことで先に生まれてきた、で先に生まれてきたのをあの次男とするのかどうか知りませんけど、あの双子の場合は、そこから始まったのかどうか知りませんけど、だから押しのけるっていう意味だと、ヤコブとね。ところがそこにある時に神様が現れてきて、ヤコブ成人してからね、神様が現れてきて相撲を取ったっていうのが神様とヤコブが。だから相撲というのは神事なんですよ、ね、神の神事、あれはあの宗教的行事なんだよ、言ってみれば聖書にそれ由来するわけ、で、あのふんどしとかなんとかして、あのなんていうんですかね、あの太ももを外にこう表すっていうのも意味があって、あのヤコブが神様と相撲を取った時に、あの朝日がこう昇ってきたんで、神様も帰らせてくれって言ったわけですよね、帰らせてくれって言ったかどうか知らないけど、帰んなきゃいけないって言ったら、したらヤコブはあの離さなかったね、神様にしがみついて、それであの私を祝福してくださるまでは離しませんという、もうしがみつく、ちょっとこう強引なところが彼もあった、ちょっと強引というかちょっとこう押しの強いところがあったんだけど、ちょっとそういうところ必要なんで、我々もあの神様から祝福をもらいたいという、そうした時に神様も困ってしまって、彼の大腿部の関節を外したというわけだね。神様はこれだったら参るだろうと思ったんだろうね、関節技、そしてだからそこであの回しってすごく必要なわけ、そこが重要、それは私の、説なので誰もそんなこと言わないと思いますけど、いずれにしてもあの神様はこれで手放すだろうと思って彼の、関節を外した、人間の体の中で一番大きなかあの関節なのかもしれないですね、骨盤関節って言ったらいいのかもしれない、いずれにしてもそれでもね、彼はその痛みに耐え抜いてですよ、痛みに耐え抜いて絶対に離さなかった、そういうことで神様もう参ってしまって、もう分かりましたと、もうあなた祝福しますから離してくれと、こういうことを言ったわけですね。それで、私はあなたを祝福するから、もうあのそのヤコブっていう名前やめてくれっていうか、やめなさいと、それでイスラエルという名前に変えなさいって言ったわけだ、イスラエル、神と相撲を取って勝ったからイスラエル、エルっていうのは神っていうね、イスラというのは、勝利したという意味がありますね。 うん、だからあのイスラエルという名前にしなさいと言って新しい名前もらったから、それからイスラエル人と呼ばれるようになった彼の子孫は、うん、だからヘブライ人からイスラエル人というふうにだんだんと呼ばれるようになってきて、それからイスラエル、ヤコブですよね、イスラエルにはまあ12人の子供がいたんだけれども、3番目にユダっていうのがいたんですね。ユダっていうのは賛美するっていう意味なんですよ。神を賛美する意味の賛美、これユダで、このユダ、三男のユダからキリストは生まれてくるわけで、キリストはユダ族、この12人の子供が12種族になっていくんですね、そのうち。だからキリストは3番目のユダ族に生まれてくるわけですけど、そのユダ族だけがこう増えてきたもんだから、今はほとんどユダ族が多いんですね。だからユダヤ人って言うんですね、ですからまあ、名前がちょっとこう変遷していくっていうのは、そういう聖書にいきさつが書いてありますから、ヘブル人からイスラエル人からユダヤ人とこういうふうに、まあ、今は呼ばれている、はい、でまあ、ありますけれども、まあ、その、民族、ユダヤ民族のことについて旧約聖書は書いてありますから、それ読むと、あ、なるほど、こういうふうにこういうふうにこうなってきたなということが、まあ、書かれてあるわけですね。で、まあ、そのイスラエルっていうヤコブという方は死ぬ前に自分の12人の子供たちを呼び寄せて一人一人にお祈りをして、この祝福を継承していくわけですよね。これまあちょっと創世記っていうのは聖書の一番最初の方に創世記っていうのがありますから、創世記を創世記を見ていきますと、まあ、創世記のね一番最後はそこで終わると思うんだけどね、49章見ていきましょう。創世記の第49章はい、まあヤコブという人が一節に書かれてあるように、もう本当に神の祝福に預かって、まあイコール名前はイスラエルと変えてもらったんだけど、まあここにはヤコブと書いてありますよね。まあヤコブという人は本当に強力、強大な、まあ、富を手にした人ですね。まあ、神の祝福によってこう繁栄していった。でそれがもう死ぬ頃になってですね、子供たちを呼んで、まあ、ここに一節に書いてありますように、ヤコブその子供を呼びてイーケルは何時ら集まれというわけですよね。我後の日に何時らが会わんところのことを何時らに告げん。ちょっとこれ未来の予言的なことをね、一人一人にこう知らせる、これから先に起こることをね、あなた方がこれから会うことをね、まあ告げますっていうこと、これもう予言となりますね、こうなったらね、はい、そして3節から見るとルベンっていうのがありますね。そして5節にはシメオン、レビとこうなりますけど、まあ、レビはこの12人の中に入れない、数に入れないんですけど、まあまあいいですね。そして3番目に8節にユダっていうのが出てくる。三男なんですけど、このユダにこのヤコブが告げた言葉ですね、この10節にこう書いてある。杖ユダを離れず、糊を立つる者その足の間を離れることなくして、白の来たる時にまで及ばん。 彼に諸々の民従うべし。この白っていうね、つまりこれはキリストのことですね。でこのユダの子孫からキリストが生まれてくる、はい、そして、諸々の民がこれに従っていくという予言がここにあるんですね、はい、でそのごとくこの長男ではなくて三男のユダからこのキリストが、だからキリストはユダのかやからというか種族ということ、ユダ族ということになりますね、はい、で、まあそうして28節にありますように、これらはイスラエルの十二の別れなり、まあ、イスラエルということはつまりヤコブのことを言うわけですけど、イスラエルの十二種族がそこからこう分かれてきた12人の子供たちがどんどん増えていって、ね、12人の種族に分かれてきたから、ユダヤ人っていうのはまあ多分今でもそうのはずですけど、ユダヤ人に聞けば、あなたは何族ですかと聞けば、私はユダヤ族ですとか、私はベニヤ民族ですとか、まあ、レビですとか、まあ、言うはずです。ちゃんと知ってるはず、自分の種族をね、はい、ですからまあ、こういうふうにして、今日まで来て、ユダが一番増えてるからユダヤ人とかを呼ぶわけでありますけれども、まあ、この旧約聖書を見ますと、まあ、ユダヤ人の民族に関することが書かれてある。つまり一つの民族に関して旧約聖書は、まあ、主に書かれているわけですね、はい、でそれから新約聖書は一人の人に関して書かれてある、すなわちイエス・キリストなんですけども、そのイエス・キリストはこのイスラエルの民族の中のユダの民族の中のダビデ家から生まれてきた、ね、ダビデから生まれてきたということが、まあ、見えていますね、はい、まあ、そういうことも、うん、この間もダビデという方は詩編を編纂したわけでありますけども、まあ、ダビデは王様になった人ですよね。イスラエルの王様になった、うん、まあ、イスラエルって国の名前になっていったわけですけど、まあ、イスラエルの王様になったわけですね、まあ、ダビデは2代目の国王でした。そしてそのダビデが本当に信仰の、まあ、人だったんですよね、だから詩編を読んでいけば常に神により頼む、よりすがる、信頼する、神に対して、まあ、恨んだこともないし文句言ったこともないしつぶやいたこともありません。まあ苦しい時も命が危ない時も常に彼は神を慕って神により頼んでいた、まあ、そういう信仰の人ダビデですよね。後にイエス・キリストもダビデの詩編の歌はよく引用してます。あちらこちらでね、ダビデがこう言った、ダビデがこう言ってるではないかと言ってですね、イエス様は議論してますよね、けれどもそのダビデですらもね、人生でやっぱり過ちは犯している、うん、まあ、これも過ちじゃないかなとこう個人的に読んで思うところもあるけども、まあ、それは別として、誰が見てもこれは過ちだっていうのは彼は犯したわけですね。それで神様もそれに対して許さなかった。だからそのまあ私はダビデが人生で犯したたった一度の過ちと思っていたら、この間ある人と話してたら、まだ別のこともやってないですかって言われる、あそうですかって何しましたかって言ったら、あそうだ、民の数を数えたっていうね、うん、自分の軍隊がどれだけの数があるのかっていう、その数を数えたっていうことが、なぜそれが罪になっていったのかっていうことは、結局それは数えたことが問題というよりも、うん、神により頼むというところから彼の言っているその信仰から離れてしまって、自分の軍隊の力により頼もうとした、 その一つの表れとして、このどれだけの自分は数の軍隊を今持ってるのかっていう、それを数えたっていうあのことで、あのそれは部下も止めたわけですよね。ダビデの部下も、そのダビデの部下ですらもダビデの信仰によってこう影響を受けてたと思うんで、ねね、王様そんなね軍隊の数を心配しなくても、私たちの国にはこのヤハウェなる神様がいるじゃないですか、ね、この神様に我々は寄りすがっていけば、それでいいじゃないですか、まあ、そう言うんですけど、ダビデはそれ言うこと聞かないで、あのそれを実行した、うん、でそれが神様の前にあの非常に罪とせられていったって、こうそういうところもね、この聖書を読んでいくとなぜなのかなと思いながら迷うんですけども、あの何かこうまた見えて教えられてくること、つまり私たちにとってあの一番こう信仰の世界において最もあの悪しきことは恐れるっていうことなんですよね。恐れるっていうこと、法律的に言えば最も悪いことは人をまあ殺めたりしてしまう、これはまあ多分最も悪いことだと思うしね、はい、法律的には。でも信仰的にはそれよりももっと悪いのは恐れることなんです。恐れること、じゃあなんで恐れることが悪いのかというと、恐れるということは疑いから来るから、疑いから不安が来る、ね、じゃあ疑うということは神を信頼するということと正反対になるわけです。神を疑ってしまうと、まあ、人間弱いですから、ね、時々そういうことがニョキニョキっと出てくる。神様大丈夫ですか、神様本当に大丈夫なのかな、神様本当に聞いてるのかそうやって文句言いたいところも時もあるかもしれませんけど、そこでいやそうじゃないと、ね、全く反応がないような時でも神様は私の祈りに、私の求めにちゃんと聞いてくださっている、ね、なぜならば空中から声が聞こえた、来たわけでもないし返事があったわけでもないけども、聖書がそう言ってるからだと、聖書にそうあるから大丈夫だ、で我々は聖書に立っていく、これがすごく重要ですね。この間ある信者さんが来て、先生お祈りをしていたら3のナンバーの宝くじを買ってふっとここにこのあのささやきが来たんですけども、これは神様からでしょうかっていう、そういうから、まあそれはね神様じゃない、それはね悪魔の得意技だから、いやでも教会で祈ってたんですよって言うんですよね。教会だったらどこだったら一緒だよそれつってね。教会だってね悪魔が住んでる教会もありますからね、うん、だからねあのそんなにねあの教会だっていうのは、時々信者さんでそういう人いますよね。教会でお祈りしてたんだからって言うんだけども、神様聞いてくださらないはずはないですよねって、それはね聖書から外れていたら教会の屋根に乗って祈ったって聞かれないよそれはってですね、うん、そうですね。だからそのね悪魔っていうのはそういうふうにこの肉声のようにこう語りかけてくるから、これ気をつけなきゃいけないんですよ。その辺はね悪魔が働ける領域だから、この世界はね。じゃあ神様は声なき声で自分の心の深い部分に語ってくれる。それともう一つこの聖書、ね、聖書と聖霊、ね、この二つによって私たちに、しかもその聖霊によって私の心の中に語られてきた言葉は決して聖書の枠からははみ出ていません。だからこれは神様からのものだってちゃんと判断できる。だからそういうことで、その肉声のようなその物理的な声に耳を傾けてしまうと、いくらでも悪魔がそこにはですねそういうことをささやくことができますので、ね、まあ気をつけなきゃいけませんよ、はい、でまあよく引っかかりやすい、まあ、場合がありますけども、うんうん、だけども たとえねそれ引っかかりやすいっちってもですよ、聖書の中に3の何番の宝くじ買えってどこに買えってんのかどうか知らないけども、その聖書を読んだら全くその枠から外れてるの話ですそれは。だからあのね、まあ、それはまずね聖書で判断してくださいよと、そうですね、まあそういうことであります、はい、だけれどもね、じゃああのくじということに関してはよく出てきます、うん、旧約聖書はよく出てきます、うん、だけどそれはまだ聖霊を受けてない時代の人々ですから、それで神の御心御旨を判断した、その最終的に聖書に書かれているのはあの、聖霊が下ってくる直前の出来事、本当に直前の出来事、うん、イエス・キリストが天に昇っていった後、お弟子さんたちが残ったわけですね。12名のお弟子さんがいたはずだけれども、一人が裏切ってしまったわけだから。これもユダって言うんだけど、これはイスカリオテのユダっていう、その出身地と一緒に。イスカリオテのユダ、これキリストを裏切って、その弟子である地位を、そうですね、から、まあ、落ちてしまったわけだ。それで11弟子になったんだけれども、この11人のお弟子さんたちがこの12番目がこう堕落してユダがしまったので、ここを穴埋めするために、まあもう一人あのこの弟子となるべき人を選びましょうとね、選びましょうと、まあこういうことになったわけですよね。でそうした時に、じゃあ誰から選びましょうか、まあたくさんのこう自分たちの仲間の中から一人選べばいいかなとこう思ったんだけれども、イエス様のキリストのお弟子さんというのは特別の条件があったんですね。この十二使徒と呼ばれる人々なんですよ。十二使徒ですね、使徒、お使いの使いね、使わされる、とは生徒とですね、共柄と、うん、この十二使徒たちの条件っていうのがあったんですよ。だからそこで一人の人を、その条件に合った人を選ぼうということになったんで、その条件がそこに書かれてあるから、この十二使徒たちがなぜ特別なのかっていうのがそこで明らかにされてる。でそれはこの使徒行伝にちょっと書いてありますけれども、使徒行伝の一章ですね、この使徒行伝の第一章の方でありますが、21節この21節から22節をご一緒に読みましょうか。使徒行伝ですね、一章。されば主イエス我らのうちに行き来したまいし間、すなわちヨハネのバプテスマより始まり、我らを離れて挙げられし、たまいし日に至るまで、常に我らと共にありし、この人々のうち一人、我らと主のよみがえりの証人となるべきだ。はいはい。で、これがね、十二使徒である条件なので、この今日、十二使徒という、に匹敵するような人は出てこないはずですよね、この条件を見れば、ね、私こそは現代の十二使徒の一人だなって言っても、あ、これはまああの まやかしっていうか、まあそうなります。それでどういう条件であったかというと、すなわち22節ですね、ヨハネのバプテスマから始まりって、イエス・キリストがヨルダン川でヨハネから洗礼を受けた、そこから始まって その時からもうそれを目撃した人のがこれが条件、イエス・キリストが洗礼を受けた時からずっとそれを見てきた人、これがその弟子の条件だった、うん、だからあの十二使徒の多くはですね、もともとはヨハネの弟子だったんですね。でそこにイエス・キリストが現れてきた時に、ヨハネはイエスに洗礼を施して自分の弟子たちを、あのこれからはあの人についていきなさい、ね、私ではなくあの人についていきなさい、こう言った、うん、だからヨハネのバプテスマを洗礼を受けた時から始まって、我らを離れてあげられたまえし日っていうのは、オリーブ山からイエス・キリストが天に昇っていったね、そのところまでざっと全部を目撃した人、証人となった人、もう一つその中に重要なことは、主のよみがえりの証人ですから、十字架にかけられて3日目に墓からよみがえってきた、そのよみがえりのキリストと出会ってる人、まあ全部これをね、目で見た人ね、これだから今日そういう人はもう一人も起こるはずがありません、ね、もう1世紀のイエス・キリストが天に昇っていった後はこういう人はもう出てきません。そういう意味でこの十二使徒たちっていうのは特別なんですよね。キリストのお弟子さんたちなんですけど、もう後でも先にもこういう人々はいない。だからそういうことで、これが条件なんですよね。十二使徒の条件、弟子たちの条件、そしてその条件に当てはまった人から一人選びましょうと、ユダのポジションを、ね、欠けている部分をまたそれで選びましょうと言った。そういった時にこの23節に、ここにバルサバと唱えられ、またの名をユストと呼ばれるヨセフおよびマッで、あの2人が出てきたわけだ。この条件に当たる人が2人しかいなかったというのはなかったのかもしれない、ね、このユストとマッテア、この2人がまあ上がってきた。じゃあこの2人だったらどっちか1人にしないといけないので、その時にくじで選びましょうとなったわけだ。そうですね。それで24、25、祈りて言う、すべての人の心を知りたもう主よ、ユダ、おのがところに行かんとて、この務めと使徒の職とより落ちたれば、まあユダがここから堕落してしまったから、ユダの後を継がするに、この二人のうちいずれを選びたもうかを示してくださいと言ってくじを引いた。でくじはマッテアに当たったね、ということで、このマッテアの方が十二使徒に加えられていった、うん、はあ、でこのこれがね、これを最後として、このあとくじを引いて何か決めたっていうことはないんですよ、初代教会において、はあ、まあ、決めたの悪いっていうんじゃないんだけど、もうその必要がなくなったと思うんですね。なぜかというと、一人一人の中に聖霊が下ってきたから、このあとそれからもう聖霊に聞くということで、そして聖霊が導くときはみんな一致してますから、同じ聖霊だから、ね、そんなに難しいことはなかったはず、うん、でこのあとすぐにこの聖霊降臨の話、聖霊が下ってきた、人類に初めて聖霊が下ってきて異言が語られたということが出てくるわけです。だから旧約時代は聖霊がなかったから、よくくじで判断したんですね。それでもね、くじでもですね、ちょっとこれどういうくじを作ったかはよく分かりませんけど、くじはマッテアに当たったと書いてあるので、まあなんか日本のうち一つ引けって言ったようなやり方だったら、まあどっちかに当たるというような作り方をしただったら、まあそれはそれでいいんでしょうけども、くじの問題はどこにあるかっていうと、多分もう一つ空くじを入れておくという必要があったはずなんだ、うん、空くじを入れておく。 それは何かというと、どっちでもないという神様の選択肢がないんだよね、からくじがないと。もしそうだった場合に、だから神様の意思をその 100% 反映できるようなあのくじを作っとかなきゃね、こちらの体制としては、はい、右ですか左ですかどっちですかって神様にあの問うということも別に悪くはないけども、そうでなかった場合どうするのかって。でも神様これ示しようがないです。神様の側に選択肢がない、はい、でこれはですね、我々の今日祈りの中にもちょっとそれに似た状況の時がありますので私たち神様右ですか左ですかどっちですかってこういうふうに問う時にですね、もう一つね、それ以外のこともある神様の側ではあるならば示して導いて教えてくださいよと、ね、そうやって祈っていかないとならないですね、うん、まあ、いずれにしてもこれはまあこれでマッテアに当たったからそれでいいんだけども、くじを作る側の立場で考えていくと、これは2つだけだったら完璧とは言えなかったなと。まあ、完璧というのは完璧、完全より完璧に近く神の御心を、まあ、我々が受け取っていくためにはね、もうちょっとこうからくじを入れてあったかもしれませんけど、それは書いてないけど、からくじを入れておくことが必要だと、まあ、こういうことは言いますね、はい、ですから、まあ、このマッテアが十二使徒に加えられまして、まあ、十二人揃ったわけでありますけども、じゃあそのマッテアがどういう働きをしたのかということは一切書いてません、聖書にはね、まあ、偉大なる働きをしたかもしれませんけどね、まあ、それはでもその働きがあったかなかったかという問題よりも、ね、彼はその光栄ある十二使徒の人に加えられてきた、それはまた感謝でありますね、ですからそういうことをこう見ましたときにね、本当にこのちょっとしたことなんだけれども、この我々の人生における選択をというものがこの永遠の世界に至るこの場合があるという、うん、それは人間の選択ということですね、うん、これは今度は人間の側の選択というか、だからこのヨハネの黙示録って聖書の一番最後の方になりますけどね、まあ、ヨハネの黙示録はこう天国のことが書いてあるんですよ。まあ、天国行ったことないんでまだどういうところか分かりませんけども、でもヨハネは天国まで行ってきたわけですよね。それでその天国の見たことを少しこう変えてくれているわけ、まあもう本当に天国の中の一部でしょうけどね、見たところは、はい、ね、そしてその天国にこう書いてあるんですね、この、21章ですね、21章はい、でヨハネが見てきた天国、まあ我々がやがて行くところでもありますが、その一部ですよね。まあ、あまりにも天国っていうのは広大で、それはもうどれだけ広大か分かる、でもその一部、一番中心の部分だったかもしれませんが、21章の12節に私が読みますと、ここに大いなる高き石垣ありて12の門があったっていうことで、この都の門なんですけど、この都はね、その正方形に作られてる、まあ、で12の門があって、門の傍らに一人ずつ12の御使いがあった、天使がね門番してるわけですよね。で門の上に一つずつイスラエルの子孫の12の輩の名を記せり、まあ、つまり門の上にユダヤ人 の, そのイスラエルとヤコブの子供たち、ね、 種族のそれぞれの名前がそこに記されてある。で13節、東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門というか東西南北、だから四角いわけですよ、この都のこの石垣はね、その中にこの都がある、天国の都がある。そこに門に、まあ東側に3つというか各方面にね、こう3つずつ門があるという。そしてその14節、都の石垣には12のもといあり、はい、その石垣の、まあ、基礎部分ですね、12のもといがあり、これに子羊の12の使徒の12の名を記せり。でこの12使徒たちの一人一人の名前がそこに記されてあったと、ヨハネはそれを見てきているわけです。だから本当にね、この地上における、まあユダはそこから落ちてしまって、そのマッテアが選ばれていったということがありますけども、まあ、本当にちょっとしたこのことが永遠にこの違ってくるわけですね。ああ、それで、この16節ありますね。都は方形だから、正方形なんですね。方形して、その長さ広さ愛等しと書いてありますから、長さ広さ、これは正方形なんですが、はい、それから18節、石垣は壁玉にて築きって、これ宝石だから、あの宝石の詳しい人はよく分かると思うんですけど、じゃあまあまあまあ、緑のなんか石なのかね、壁玉にて築き、都は清らかなる針のごとき純金にて作れり。19節、都の石垣のもといはさまざまの宝石にて飾れり。第一のもといは壁玉、第二は瑠璃というのはルビーのことでしょうね。第三は玉髄、第四は緑玉、第五は赤じまめの、第六は赤めの、第七は木観覧石、第八は緑柱石、第九は紅玉石、第十は緑玉髄、第十一は青玉、第十二は紫水晶である。まあ、こういうね、数々の宝石でその石垣の基礎の部分が作られていた、ね。それから12の門は12の真珠でできていたというんですね。で、各々の門は一つの真珠からなって、都の、まあ、かなり大きな真珠なんでしょうね。都の王子は透き通る針のごとき純金でできていた、はい。でこれがヨハネの見てきた天国の一部ですね。まあ、一番こう中心の部分、はい、都の部分、はい。そして、22節、我都の中に、都のうちに宮を見ざりき、もうそのお宮っていうのがないわけ、神の宮とか神殿とかそういうものがないわけ、うん。それで主なる全能の神および子羊はその宮なり、まあ、つまりイエス・キリストですね。全能の神およびっていうのは、これ言語的に言うとすなわちっていうことなんだ。全能の神すなわち子羊がその宮である、こう言ってるわけですね。まあ子羊なるイエス・キリストと言っていいと思います。で23節、都は日月の照らすを要せず、神の栄光これを照らし、子羊はその明かりである。これはね、本当にね、見てきた人でないと言えないことですよね。まあ、今だったら光ファイバーとかいろんなものがあるから、あの火の光、太陽の光も月の光もなかったっていうんですよ、ヨハネは。そこには、ね、そこにはあのそういうものはなかった。でもあの明るかったというね、日月太陽も月も照らすの必要でなかったっていう、この表現ね、これ2000年前ですからね、今からこれが書かれたのは、はい。だからあの神の栄光がこれを照らしていた。で24節、諸国の民は都の光の中を歩み、地の王たちは己が光栄をここに携えきた。まあ、この王たちっていうのは今の、ね、どこどこの国とどこどこの王様っていう話じゃなくて、これ天国の、そうですね、 王たちということになりますね、はい。そして25節、都の門はひねもす閉じずで、ここに夜あることなし、だから夜がない、ね、で、人々は諸国の民の光栄と尊きとをここに携え来たら、すべて汚れたる者、また憎むべきことと偽りと行う者はここにいらず、子羊の命の踏みに記されたる者のみここに入るんだと言っていますが、ここでこの子羊の命の踏みといろんな踏みが出てくるんだけども、ここに子羊の命の踏み、そこに私たちの水漏れを受けた人々の名前が記されますよという、これは聖書の約束です。だからそれもね、地上におけるその人の選択なんですよね、うん、我々の本当にですね、救いというものはそこにその人の選択によって、この命に至らしむというこの素晴らしいことでもありますけれども、まあ、私たちはこの福音を、まあ、さらにお伝えしていく、まあ、素晴らしい、まあ、神からの使命の中にございますけれども、まあ、その中でまた祝福された道をさらに主が歩ましてくださいますように、まあ、進んでまいりましょう。ご一緒にお祈りをしてお